皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、スカッパー217チャンネル、日本文化チャンネル、さくら生放送公式番組さくらじ、今日は第何回目ですかね。23ですか。
24回、ごめんなさい、4回目ですね。
はい、24回目を迎えました。はい、今日もですね、素敵なゲストの先生にお越しいただきました、軍事ジャーナリストの井上和彦先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
生で緊張しますよね。
本当ですか。
ね、桜ではもう馴染みのね、はい、大人気の先生ですけど、こういう形は初めて。
桜寺初登場。
生初登場で、だから結構忙しくて。
そうですね。
いろいろとあっちゃこっちゃいろいろと走り回ってたら、なかなか金曜日開かずにです
ね。あ、本当ですか。
もっと大事な仕事があったら、そんなこと
ない。民放の方にもね、宣伝になられてる。
大活躍の井上先生にお越しいただきました。今日は本当にたっぷり90分よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そして今日のお相手はいつもの私、フリアと、
さやでお送りします。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
はい、はい、どうも。はい、さてさて、当番組はゲストの皆さんとそれからパーソナリティの近況なんかをですね、先にちょっとこう披露しつつ本題に入っていくんですけれども、井上先生の近況なんていうのはどうでしょうか。
僕はですね、はい、ちょっと真面目な話からすると、はい、今やっぱり安全保障の最大の関心事って言いますかね、課題、やっぱり島嶼防衛、南西諸島防衛の方でね、はい、今いろいろと南西方面に走り回ってます、うん、
はい、沖縄、
沖縄、まあ、特に沖縄もそうですけど、八重山諸島だとかね、それでやっぱりこのもう中国人がやっぱ土地を買ってるとかね、
八重山諸島
もう買おうとしてるとか、そういうところをですね、やっぱりまあきちっと取材をして今、はい、
やろうとしてます。どのぐらいの頻度で行ってらっしゃるんですか。
いや、まあ、その頻度はですね、もう2週間に1回ぐらい行く時もあるし、
あ、そうですか、
ちょっといろいろと、まあ、向こうの方の情報筋からいろんなものが入ってきた時にですね、まあ、飛んでいくようなことっていうのも多いですよね。
あ、なんか沖縄で保守派の大規模なデモが行われるとかっていうのが聞いてるんですけど。
いや、もうそう知らない
です。あ、本当ですか。なんか近々にあるそうなんで、あの左翼帝国沖縄がすごいなと思ってるんですけれども、あ、なんか技術的なトラブルですか、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
映ってますよね。
はい、
はいはいはい、大丈夫のようです。続行しますということで、はい、じゃあさやさんの近況とかありますか。
近況、そうですね、この間初めて知ったんですけど、皆さん多分もうご存知だと思うんですけど、はい、韓国の若い男性が YouTube にあっていうのをね、昨日の夜中に気がついて、一歩、多分皆さんも知ってると思うんですけど、はい、日本人の皆さん地震で、ね、
ちょっとね、メンタル
ショック的な、ね、すごいひどいことをまあ言ってるのが、
やっぱり知的水準低いですよね、やっぱりサッカーの俺なんか見てても、あれ相手にならないと思うんですよ。もう見た瞬間なんか勝ったと思いますよね、あのレベルの低さっていうか、その民度の低さっていうのをすっごい感じるんですよね、僕は見てて。だからなんて言うんだろうな、こう対日戦になると奴らっていうのはこの反日アドレナリンを吹き出してきてですね、徹底的になんかこう日本相手だったらやったろかみたいな感じになってきて、それおもろいみたいな感じになって、
で面白いんじゃないですかね。
彼らにとってそういうことっていうのは、その自分たちの安全保障を著しくその、まあ、本当に危険にさらしてるってことはわからないのかなと、向こう相手違うからお前らっていう感じがね、そういうのも全然見えてないっていうのが怖い国ですよね、あれにはね。
その韓国の人たちの日本人に対するそういうなんか執念みたいなものっていうのは、古谷さんもね、NHK の番組で体験されて、
まあ、もちろん良識派はたくさんいますし、向こうの保守派と呼ばれる人でね、いわゆる反共的な人というのはもちろん今の、まあ、韓国の野党かもしれませんけど、まあね、まともな人は多いですが、ですが僕もそのネットで確かソウルのエキシビジョンの前で日本の日の丸の旗を振って堂々と応援してたらどうなるかって言ったら、開始して2分ぐらいにまず小づかれてましたからね。
うん、ああそんなことやったの、
はい、あのどっかのテレビ局やってたんですけど、うん、まあ、韓国のテレビ局だったと思うんですけど、そしたらもう2分ぐらいでこう小突かれてこう罵声を浴びせられて、うん、まあまあ殴ったりはなかったですけど、まあ、去っていくみたいなことがありましたからね、なんていうか根深いなという気はします、
ね、
うん、
でもある意味ではね、ちょっとまあ、あの言い方は違うけども、ある意味では僕はその普通の国だったらね、よその国に来てね、よその国のね、例えばデモだとかそういう反対運動やったら怒るっていうのは、僕はある意味じゃあその健全だと思うんですよ、うん、ところがあの長野でね起こったあの北京オリンピックの時のね、あんなものね、ほら本当にもう腹立ちにくり返るっていうか、うん、なんでこんなところで中国人がね、あんなあのもう本当にね、僕はもうてっきりなあの旗なんだけども、
ご
成功機であの旗振り回してね、あらこれ日本じゃ日本だろうがここだと、そんな感じをね。
でもあれもお金をもらってやってるんでしょ。
まあそういう管理と同じかもしれないですけどね。なんか昔のあの坂本龍一教授が音楽やってたの、うん、ラストエンペラーの時なんていうのは、うん、なんかこうまだ中国牧歌的だったというか、うん、なんか。チャンチャンチャチャンチョハニルーリーって言って、なんかこう文革の時にね練り歩くんですけど、紅衛兵がなんかあなんか牧歌的だなと思って、なんかねあれから20年ぐらいですか、なんか全然なんかこうむき出しになってきましたね、なんかね、
まあそれだけ鬱積してる状況なんでしょうね、
なんかむき出しになってきたなって感じしますね。
まあだから本当ね、あの今の日本を良くしようとしたら、そういう親中派の国会議員を全員落選させるっていうのと、やっぱり日教組を、まあ、この国からやっぱりね、追放しないとどういうのなんでしょうね。やっぱりその教育の問題って大きくて、小学校とか中学校の時にわけのわからん教育をされて、皆さん仲良くしましょうとかね、そういうのがもうその国対国にも全部適用されてしまって、どんどんどんどんそういうなんていうかな、センチメンタリズムがもう支配するような教育現場になってしまって、その対立の現実みたいなものを見ようとしないっていうのはあるじゃないですか。
そうですね、
そういうものから目を向ける、目を背けるっていうか、意味がわからないような状況になってるんでね、やっぱり教育の現場を変えないことにはに、まあ、ある意味でだからその日本の問題っていうのもあるんですよね。連中は連中で、まあ何を考えているのか、どうせ嘘ばかりなんだから、
はい、確かにそうです。まあその日教組との根深い問題というのはまた、はい、さっき言った沖縄の問題とも絡めて本編でやっていきたいなと、
はい、
たっぷりとねお話を伺いたいと思います。はいはい、あ私の近況、
はい、
いいですか。いや、特にないんですけど、あの先週の放送が確か 3.11 から、うん、約ですけど、まあ、1年ということで、
はい、
ちょっと僕思ったことがあるんですけど、1年間であの、まあ、先週放送に限らずなんですけど、 3.11 のことをね、
うん、
人工地震とか自然地震じゃないんだと、要するにその地震兵器なんだっていうふうに言う人の書き込みとかを結構ちらほら見るんですけど、うん、
ますね、
すごく不愉快なんでやめていただきたいというのが一つ、それは死者の冒涜であり、またまあなんとかあるさんのブログをオカルト的に好きなのは僕は分かるし、僕も読んでて面白いとは思いますけど、それを本気で信じてて本気でそういうこと言うんであれば、やっぱり何かねドクター林なり何なりをの文句を叩いた方が僕はいいと思います。であのすごく地震の後もそれはみんな不安になるのは分かるんですけど、ちなみにその地震があの地震兵器だって言ったのは1995年のオウム真理教の阪神大震災の時からなんですけど、日本では主にあのやっぱりそういうのはあまりちょっと不適切ではないかなと僕はこの1年で特に思いますし、すごく嫌だなと思いました。
すごく同感なんですけど、はい、多分人口であってほしいっていう気持ちもあるんじゃないのかな、うん、自然だとしたら、まあね、こう気持ちのやり場がやっぱりない。
まあ、だとしたらだとしたで、ぜひその人にはその犯人を逮捕してほしいなと、告訴してほしいなと思います。
本気で言うなら、そうしてほしい、
ね、と思いますね。あの、はい、ちょっと気になったことでした。はい、はい、ということで早速じゃあ、あの時間も10分経ちましたので、はい、本編の方に入っていきたいんですけれども、はい、ちょっと時事的なニュースで、今日ですか昨日ですか、あの中国のなんか調査船が尖閣の領海に一時、うん、今日ですね入ったとかいうニュースがありましたけど、これは軍事ジャーナリストの井上先生から、今その沖縄に行ってらっしゃるとかっていうの、島嶼防衛の話も出たんですけれども、関わってくる問題だと思うんですが、どうでしょうか。
まあ、とにかく、まあ、日教組、まあ、それはいいや、またね、後ですけども、まあ、とにかく今ね、問題があるのは、その中国の調査船だとかね、漁船だとかっていうふうにみんな言うんだけども、あれが本当に調査船なのかっていうことなんですよね。
ああ、そこからですか。
調査船という名の軍艦だってあるわけですよ。
あ、確か
に。これね、やっぱり中国っていう国はですね、まあ、1949年に建国以来、まともに国として、戦ったことっていうのはおそらく中越戦争ぐらいだろうなと思うんですよね。
ああ、なるほど。
で、ずるい国なんですよ。
中国が。
中国という国は。
なるほど。
大変不衛生な国ではあるんですけれども、プラスやっぱりこの卑怯な国。要するにその朝鮮戦争の時も、1950年、ね、6月に勃発した朝鮮戦争の時も、実は一千日の戦いの3分の2っていうのは実はですね、国連軍と中国軍との戦いなんですよね。
なるほど、
うん、で中国軍がそれ入ってきた時っていうのは交尾義勇軍って言いましてね、
あ、
結局その自分たちの国の軍隊ではないと、義勇兵を自分たちを送ってるんだと、
あ、交尾延長、
交尾延長でやってきたということで、国家としては戦争はしてませんよと、こういうことをやるわけですよ。でこれね、実はね、その大東戦争の時もね、便衛兵っていうのが行ってて ね、結局その民間人の服を着て、でそれでいきなりそれに隠し持ってた銃だのなんだのでね、
日本兵も 銃のあれが、
銃もありましたけどね、
あった、はい、これだ、
これ AK-47、はい、
はい、
ロシアのカラシニコフ、
びっくりしました、
こんな、こんな
品
こんないい銃はないんですよ、もっとヘモな銃だったんだけれども、
うわ、
いずれにしても、まあ、そういったその銃を隠し持ってね、やったりとかいうので、うん、まあ、中国の戦いっていうのは、まあ、相手がどう見るかっていうのをですね、はい、ちょこちょこっとこうね、まず威力偵察みたいなことをするわけですよね、
うん、
で相手が弱いってなった瞬間にダッと襲いかかってくるって、だからまあ、他の国、ロシアにしてもね、全く同じなんですけども、でその中国っていうのはことわざの中にですね、土が柔らかければもっと掘るっていうことわざ、
土が柔らかければもっと掘る
ちょっとついてみるんですよ、でついてみて、あ、これ大丈夫だなと思ったらググってきて、おお、もう大丈夫だなと思ったらどんどん掘っていくと、今の日本の政治家のアホどもはもうみんなちょろいじゃないですか、
まあそうですね、
だからあんなのだったらもう何歩でもその中国にまあね、
完全に掘られてますね。
お釜掘られてるわけじゃないですけど、お釜掘られてる人もいるかもしれないですけど、そんな言っていいのかな。
大丈夫です、大丈夫です。
いいんですか。
もう言ってしまいました。
言ってしまいました。でも本当ね、それぐらい、そういう国なんでね、まあ、さっきの話に戻っちゃえば、尖閣諸島にちょこちょこっと出てきてると。でね、考えてみてください。それと同時に何が起こったかってことなんですよ。北朝鮮が来たる4月の15日、金日成生誕の100周年に合わせて、はい、どうも4月の12日あたりに、また、はい、人工衛星を打ち上げると。
あ、飛翔体ですか。
うん。あれもそうでしょ。人工衛星という名のミサイルですよ。
そうい
うね、名前にね、日本人ってバカだからね、これすぐにね、その、なんつうんだろう、こう騙されちゃうんだけども、だから日本人がですよ。まあ、我々みたいな、こうね、ここにいらっしゃる方だとか、皆さんそんなもん見抜いてるわけですけども、どこが人工衛星だと。前もね、なんか光明何号とかっていうのでね、宇宙空間から、なんだ、金日成を称える歌が、金正日を称える歌が聞こえると、はいはい、お前耳鼻科行けとか、耳おかしいんじゃないかって話でしょ。そんなのは、いるわけですよ。
でも日本の当時のテポドンショックの時に、日本の左翼の知識人が、あれは本当に人工衛星だって言ってましたよね、一部。
本当ですか。
言ってた人いましたよ。ちょっと誰だか忘れましたけど。
いや、頭の中に星が回ってるだけですよ、あいつら。
ね、T 原さんとか、ちょっと忘れました、ね。
T 原さん。
わかりました。ちょっと、記憶が定かじゃない
の、は
い。
T 原さんね、田原さんのこと。
ちょっと、記憶が定かじゃないんで、ちょっとわからないんですけど。
でも、はい、本当にね、そういうやっぱり、あれ、知識人っていうふうに言えるのかどうかわからないんだけれども、まあ、そういうアンポンタンのやつがね、やっぱりその中国だとか北朝鮮の動きをね、持ち上げるわけですよ。でそれ、まあ、これね、さっきのちょっと話戻っちゃうとね、同時でしょ、
はい、
この同時っていうのがすごい大事なんですよ。っていうのはね、去年おととしありました9月7日の尖閣諸島における漁船衝突事故っていうやつがありました。
で、
あんなものがまあその漁船がどうかっていうのは、これまたちょっと話別にしましてね、さっきの文脈で考えていただければどうかっていうのは分かるんだけれども、いずれにしても中国があの時にね、まあ日本はね大したことねえだろうと、これね、一色正春氏に僕聞いたんだけども、やっぱりね、 基本的にはその海上保安庁の中でもね、中国の船は捕まえると厄介だから、
厄介
逃がせと。
厄介ってのはどういう、
要するにその外交問題に発展するとね、面倒くさいからってことでね、どうもやっぱりね穏便に扱われてるケースがあると。でそんなことを分かってるもんだから、ちょっと話を横にそれるとね、それを分かってる北朝鮮がね、やっぱり多分おそらく麻薬の取引だとかやってたと思うんだけども、東シナ海で沈んだ船があったでしょ。
ありましたね、
漁船が。あの時に彼らが逃げる時に何をやったかっていうと、胃の一番で五星攻撃を振ったんですよ。
ああらしいですね、
うん、で結局僕、我々は中国の漁船だぞっていうのを彼らは意思表示したんです、それでも海上保安庁の水木っていう船が、くしくもこの水木っていうのはこの間の尖閣諸島で体当たりされた船ですよ。あれが追いかけてって、それで銃撃戦になったんですよ。
船体射撃を、
そう、船体射撃をやって、でまあ、向こうは自沈したっていうんだけども、で彼らが逃げていった航路っていうのはですね、北朝鮮の方へ逃げていくんじゃなくて、やっぱりこう中国の方へこう逃げていったというようなことも、
それが消せないですよね。
で、まあ、実際それ沈んじゃったからね、あれですけども、いずれにしてもね、その中国っていう北朝鮮というのがね、その微妙にね、これ絡み合うっていうのは、ちょっとさっきの話戻りますね、でね、そのあの時にね、日本がね逮捕しちゃったんですよ、あの色白の船長を。
はい、
お前本当の本当のね
漁師だ
ったら、漁師だったら色黒いだろう、なんであんな白いんだよって話でおかしいじゃないかって。それ漁師船長という名の工作員、
かなりそう、それがそうですね、
海上民兵っていうのがいるんですよね、中国には。だからその、まあ、可能性もあるんだけれども、それは定かじゃないです、だけどもいずれにしてもですよ、で、あれ日本が捕まえちゃった、でも捕まえてなんか厳選対処するって言ったら、前原氏が突然ね、言うだけ番長、なんかシュンとしちゃってね、どうなったのみたいな感じになって、それでなんだかその馬淵さんだったかな、あの責任取ってね、後に来た人が突然辞めちゃったとかって意味不明なことあったじゃないですか、その時に何が起こったかってね、中国が日本に対する報復措置でね、やっぱりその鉱物資源なんかを輸出しないとやった、 WHO でね、問題レアアースだとかね、そしたらね、日本がね反応するのと同時にですね、実はねびっくりしたことにね、ヨーロッパが反応しちゃった、で特にね中国が頼みにしてたドイツ、ドイツが反応しちゃってね、これはね中国に頼ってたらまずいぞと、
メルケル来たんですね、
ちょっと予想も探そうじゃないかって話になって、その動きに中国が反応したんですよ、これやばいと、ちょっとまずいぞと。中国脅威論が要するに非常に早い勢いでヨーロッパの方まで広がってる。アメリカ、中国にとっては頼りにできないでしょ、中国の実は後ろ盾っていうのはヨーロッパなんですよ。
なるほど、なるほど、
ね、でそれがそのヨーロッパがですね、こんなことになったもんだから、これはなんとかせんやいかんってことで、おい、やってこいって言われたのが古文の北朝鮮です。なるほど。それが11月の23日にヨンビョン島の砲撃事件をやってるんですよ。
なるほど、なるほど、
わかりますか。
そこにつながってくるんですか。
沿海戦なんて僕も言ったんだけども、あなたも言ったってね、軍事的には何の意味もないところなんですよ。でそれをやっぱりね、撃ってきた、当然やっぱり死者も出たし、それは韓国側にしたらえらい悲劇ですよ、ただね、これはもう世の中の人はそっちの方にみんな目いくわけですよ、あ、またひょっとしたら第二次朝鮮戦争始まるんじゃないかなって
思いましたね。
その瞬間にあれは要するに世界の問題から、あの漁船衝突事故が日中間の問題になっちゃったんですよ、要するにね、
なるほど、
ちゃんと鎮火できたんですよ。で北朝鮮もそのまま撃たずにやるぞやるぞって、そうです、ね、見事によし偉いってことでご褒美かなんか知らないけど、多分 ね原油だとかもらったんでしょうね。
ですかね、
だってよく考えてください。だって北朝鮮がずっと生きていくためには中国がなかったらダメなんですよ。
ああ、そうですよね。
その辺のところがね、政治家は全然分かってなくてね、北朝鮮と二国間対話なんてやったって無理ですよ、それはもう、逆にね。で、まあ、いずれにしてもそんな状況で私もそれ言ってたんだけども、なかなか信用されなかったんだけども、ところがね8月になりましてね、8月の10日だったかな、空母ワリアーブっていうね、
あ、練習
空母、これ空母がね出航したというアジアもまた大騒ぎになった、でその時に何が起こったかっていうと、また中北朝鮮が同じ日にヨンビョン島の近くに砲撃してるんですよ。これほとんど知られてないじゃん。
そうは知らないです。それは着弾したんですか。
着弾したんだけども、ただ海に落ちたと、
訓練に落ちただ
けども、やっぱりそれを撃ったという行為、要するに中国に対する煙幕なんですよ。
なるほど。
で今回のその尖閣諸島に現れた船がやってきたと同時に、また北朝鮮がね、撃つぞということを言ってきてるわけですよね。
なるほど。いや、ちょっとさっきの話ですけど、うん、東シナ海で沈んだ、うん、まあ、工作船ですけど、はい、あれ沈んだところが確か排他的経済水域かなんか引き上げるときにまた朝日新聞の論説員みたいな人が引き上げるべきじゃないみたいなこと言ってませんでしたっけ。
アホですよあいつらは、
ね、K と T ヒロさんだと思ったんですけどちょっと分かんないです。ちょっと記憶が定かじゃないんで。
え
いや、まあまあちょっと、ええ、記憶が定かじゃないんで、
なんだっけ、
古舘さんの右にいる人ですけどと思ったんですけど、ちょっと記憶が定かじゃないんで間違ってるかもしれないんですけど、
ね、頭の中が真っ赤になっちゃうとね、どうしようもないんですよね。
困ったんですよね。だからそんなこと言ってる人もいましたけど、結局あれ展示されて今も永久保存みたいな感じですよね。
もうね、だからあれを見たら分かるんですけどね、まあ、あんなものがだから漁船という名のもと名の要するに、まあ、軍艦ですよね。
ですよね。だって RPG-7 売ってたらしいですよね。
そう、もう
とんでもないことですよね。
とんでもないですよ。あんなものをね、よく撃ってきやがったなと、まあ、この海上保安庁の人が、ね、命がけですよね。ただそのね、中国と北朝鮮の関係っていうのはね、まあ、皆さんにもね知ってもらいたいのはね、イソギンチャクと熊の実の関係だと思ってもらったらいいんですよ。
あ、分かりやすいですね。
でこれこの関係がまずいんですよ。でその関係を見抜いて軍事力っていうものをしっかりと見抜いていかないといけないんで、だから、まあ、変な話だけども韓国もその反日だとかでバカみたいなこと言ってんじゃなくて、ね、その相手はお前ちょっと上向けっていう話でね、上向けっていうのが東向けっていうのが、まあ、とにかく北朝鮮とちょっとね、真剣にもう向き合えとお前らと。
昔は向いてましたよね。
昔は向き合ってたんですよ、
ね。なんでこうなっちゃったんでしょうかね。なんでその目が南というか東、日本側に向いてきたんでしょうかね。
だからね、ある意味ではね、その韓国の中でそれは推測ですよ、ただ韓国の中でも、まあ、やっぱりね、その北朝鮮の後ろには中国がいるってことはもう百も承知だったりしてね、そうするとこいつらといくらやってても無理なんじゃないかなっていうのとね、あともう一つはね、本当に統一っていうけどね、できるのかなっていうことを言う人多いんですよ、韓国の中で。でこれね、現実に考えてもね、西ドイツと東ドイツが統一した時ね、僕は統一後すぐに行ったんだけども、
そうですか、
行ったんですよ。でね、あの時まだずっとこれあれからもうね、10年20年経ちましたけどね、やっぱりそれでもね、東西の格差ってね、なかなか埋まらないですよ。
今でもですか。
今でもね、あの時ね、西ドイツ人がね4人でね1人の東ドイツ人を食べさせるような計算になってた。
なるほど。
東ドイツって言ったらね、東ヨーロッパでは優等国だったんですよね。
重化工業が。
それでもその状況なんですよ。今ね、韓国がね、現実にね、やったらどうなるかっていうとね、4000数百万の韓国とね、で2500万の北朝鮮でしょ、韓国人2人がね、世界ド貧民国の北朝鮮の人1人をね、これ、食わしていくってね、これはね、本当にできるかどうかってね、大変なことになるんですよ。それはね、韓国の経済人ってやっぱり現実的なことを考えないのは分かるわけですよ ね、
そうですね。平壌以外の生活水準ってあれ100ドル以下なんじゃないですか、1ドル1日
ねえ、
どんどん
そんなもんでね、だからそういう意味から考えたらね、やっぱり北朝鮮のとその、なんかがあって統一しちゃったらこれ結構ちょっとまずくないかみたいな。
逆に中国側に吸収されるっていう可能性はないですか。
でね、これ中国側に吸収されちゃうと、もうそれはね、中国もそこまではやらないと思う。
それは嫌な、嫌ですね。だけども中国だって、
中国は絶対にあそこにもう自分のバッファーの言いなりになる国があってほしいんです。
緩衝地帯、
緩衝地帯
がないとダメという考えですよね、多分ね。
じゃあ、あのままでいてほしい、
あのままでいてほしい、ね、これね、簡単に言うとね、韓国と北朝鮮くっつくでしょ、約、まあ、7000万ぐらいの国が全部登場するわけですよ、ヨーロッパの、まあ、いわゆる EU 諸国でいうとそのもう大国ですよ。そんなものがね、そのものがいきなり国境を接する、しかもそれが韓国に統一されたら自由主義の国でしょ、これ困るわけですよね。今まで脱北者っていうのはね、北朝鮮から中国へ向いて逃げてたのが、今度はね反対になっちゃうんですよ。朝鮮半島と北朝鮮と中国の国境線のところに、ね、朝鮮人自治区ってのがありました、ね、
朝鮮、
あそこに100万人ぐらいの人がいるんですよ。その人たちがね、反対のベクトルにね、あ、俺はやっぱり祖国はこっちとかってことで、朝鮮民族がね、バッて南に降りてくるわけですよ。そうすると何が起こってくるかって、連鎖でね、彼らが占領している満州族がね、動き出すでしょ。それでその 隣にあるのが内モンゴル自治区ですよ。それが動き出すでしょ。で今度はさらにその後ろにある
トルキスタンとか、
そう東トルキスタンのね、まあウイグルって呼んでますけど、あの人たちが動き出して、でチベットが騒乱になる、そうなってくると実は朝鮮半島の統一そのものが、実は中国の崩壊にまでつながっていくっていう状況があるんです。これは軍事的に見てもですね、中国っていうのは、世界最大級、要するに人口の中でですね、世界最大級の比率でですね、イスラム教徒を抱えている国の一つなんですよ。だからこれ異教徒を抱えているっていうのは、まあ、特にそのイスラム教という非常にその一つになりやすい、スニ派だとか、ね、シー派だとかっていうのはあったとしても、イスラムという名のもとに、やっぱりつながりのある国が、そこがやっぱり中国一番怖いわけですよね。
なるほど。でも今接収して、まあ3代目北朝鮮ですけど、これが4代5代6代7代っていうふうに続いていくんでしょうかね。 いつかはちょっともう厳しいような気がするんですけど ね、いつか中国も決断する時が来るのではと思うんですが、
でも北朝鮮のミサイルが、はいはい、なんで今中国の方向いてるんですかね。
向いてるんですか。
なんか一応ニュースではそうなってる。
ミサイルなんかどちらでも行きますからね。
も
う狙いは撃とうと思えば、撃とうと思えば撃てますけどね。
デコイが北
東の方に。ただそれはもう、まあ、そういうようなことも言われてるけれども、実際にはそんな自殺行為はしないですよね。
そうですか。黄海って黄色の
黄海、
黄海側に向いてる。
それ多分シルクワームがなんかバーンってぶっ放す。
黄海側はですね、黄海側の方向いてるのは基本的にはそのアメリカ側がそっちから入ってくるから
です。なるほど。アメリカに対する自衛行為
佐世保の方にある、ね、艦隊が黄海側から回ってきますからね。
なるほど、
はい、なるほど。いやでもね、本当に北朝鮮っていうのは一番現状維持を望むのは中国であったっていう、なんかね、落ちですよね。
だからその中国はもうどんなことがあっても中国を生かさず殺さずでやるし、中国、北朝鮮にとってはね、だからあんなにその燃料、石油、いろんなものね、ない食料もない国が、あれだけずっと生き続ける、あの状況を見たら分かるじゃないですか。だから北京オリンピックなんかでもね、皆さん見たらね、フィナーレだとかね、開会式なんかでもね、ちまちまで来た朝鮮民族の人間がね、結構目立って映ってるわけですよ。あれどういうことかって、中国のハンズの中では朝鮮半島なんだ、俺の国だというぐらいのことを思ってますからね。
なるほど。
今だからバッファーだと思ってるわけで、まあね、台湾っていうのはね、その中国であるはずがないんで、まあ、中華人民共和国がいまだ一度もその足を踏み入れてことのない国を、なんで俺のね、
あそこオランダ領じゃないですか、ちょっと前は台湾って
本当にもうね、だからね、本当中国人の嘘に付き合ってるとね、本当眠れなくなりますよ。
不眠症になる。
不眠症になって、昔あったじゃないですか、ね、地下鉄を、ね、地下鉄が先かもう、ね、どっちが先かなんて話になった時、眠れなくなりますよなんて漫才あったけど、本当眠れなくなりますよ。
これが本当のチャイナシンドロームみたいな感じですか。お後がよろしいようですね、萩さん。はい、じゃあ、はい、ちょっと次の話題に行きたいんですけれども、
はい、
井上先生はなんかご一家というか、それ、方々が非常に
うちのね、ひいじいちゃんが、陸軍の軍人でしてですね、で日清戦争、日露戦争でやっぱり戦ってましたね。
日清日露、
はい、明らかにその遺伝子が僕に
あそうです
ね、まあ思いますよね。まあ、うちの僕はどっちかというとうちの政治家だったじいさんにね、影響を受けた部分もあるんですけども、高校の時なんかでもですね、滋賀県立出瀬高校という学校でございます。
滋賀県、
でも僕らの先輩ってのはですね、僕のやつはいなかったですね。淀川ハイジャックだとかね、それから浅間山荘事件のやつらだとかね、僕らうちの学校の先輩なんですよ。
マジっすか。
そうなんですね。
鉄球打つぞみたいな。
だから僕はなんでこうなったんだろうって、
旦那さんとか、
いや、もう坂東国男とかね、そういうのいたんですよ。でね、まあ、そういう学校だったんですけどね、まあ、僕は高校の時にやっぱり結構その日教祖が言ってることはね、おかしいってことでね。
あ、その時から
ですか。ありましたよ。だから、教室の後ろにね、 日の丸をバー張って、
はい、あ、取れ先生自身が、
まあ、ありましたよ。僕クラスでやりました。
あ、クラスでやったんですか。
多分同級生なんか見てるやついるかもしれないけど、あの時のそうだみたいな感じでね
、
それで体育大会とかね、そういう時にもう大きな声で君が代を歌ったりしましたね。
よく染まらずにね。
赤目が絶対染まらなかったですね
それはあの当時のその学校はその先生のクラスだけだったんですか、それとも全学的に。
いや、全学的にはそんなことなかったですけどね。だからやっぱりこうなんか別にあのヤンキーの兄ちゃんって全然ないですよ。
はい、
あの全然そんなことなかったですよね。あのなんかそういう空気ありましたよ。
それ何年代ぐらいですか。
昭和50年前半ぐらいですね。
75年とか
そんなもんですよね。
じゃあでもまあ
学生運動がちょっと収束した、
そう30年前ぐらいですかね。
なるほど。
そういうのやりましたね。だからその時にあの実は三好先生っていうね、政治経済の先生がいましてね、その政治経済の先生がね、あの北方領土4島を漢字で書いてみろとかね、すごいいい先生がいたんですよ。
素晴らしいですね。
本当の先生、国家とはとかね、きっとね、教えてもらいましてね、で僕はねすごいその先生にもやっぱ影響を受けましてね。
あ、そうですか。
10段階評価だったんですけど、政治経済だけ僕はずっとって10だったんですよ。
あ、すごいです、
ね。だからやっぱりあのいい先生に巡り合えたなと。でね、感動なのはね、あの南京の真実って映画ね、
はい、
打ち上げてきたじゃないですか、
はい、
そしたらね、僕生まれ故郷の滋賀県でですね、滋賀県の大津市でね、
すごい
大きなホールでね、そういう社会をね、
あ
るって話になりました。
その
先生が、
そうなんですか、
主催をしてですね。
あ、それは
素晴らしい。
向こうでね、新しい教科書を作る会だったからなんかで、そんなのもやっとられてね。
そうですか。
でチャンネル桜を見てたらね、絶対にあの時のあいつだと
自分の教え子
と、おそらく同じフレーズを僕使ってるかもしれないです。
無意識に、ね、
そう
先生の
だからね、名前ちょっと忘れちゃったんですけどね、古典かなんかの先生が妙なことをその教えた時に、国語の先生がね教えた時になんか、はい、あの教壇の下でこうなんか爆竹を鳴らすやつがいたりとかね、結構だからその暴力をやろうとしてるんじゃないんですよ。その先生は一面でなくて、それは違うっていう意思表示だったと思うんですけ ど私がやったわけじゃないんだけども、そういうやっぱり意識はね、政治意識ってなんか高かったと思うんですよね。
高校
の時に、
そうですか。
でそんな教育をお前らやっていいのかみたいな、結構やっぱりこう生意気です
ごいですね。
生意気だった
ですね。やっぱりその頃からこうなる、こうベースが出てきてたんですね。
でもその当時のその滋賀の以外のその学校教育っていうのは、でもまあいわゆる左傾化してましたよね。そういう運動っていうのはない
なかったですよね。だから特にまあ僕らもその運動という形ではなかったし、そのやっぱりこれおかしいんじゃないかっていう、やっぱりその思いっていうのはやっぱあったと思うんですよね。
まあ、
進学校だったんでね、あったんですけど、
ゼゼ高校ですね。京阪ゼゼ駅ですか。
京阪だと全然本町っていうね、もうちょっとローカルな話になりましたけど、でもね、
すごい行ったことあります、何回も。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
あれ、まあそういうことだったんですけどね、今はもう本当皆さん優秀でね、いろんな各界で活躍してるやつが
本当ですか
多いんですけども、そういった人たちにやっぱりこう頑張ってもらいたいなと、リーダーとしてですね。
なるほど。
でも結構その同志志を同じくしてるやつが結構いたりして嬉しいんですけどね。
本当ですか。その時の同級生は今そういう保守系の活動
とか、一生懸命頑張ってるやついますよね。
あ、そうです。
高校の時にあんまり話をしなかったですけど、防衛協会にいたりとか、お前の言ってることは正しいとかね、そういうのはやっぱりいてくれると嬉しいですよね。
あ、そうですか。
はい、
僕高校の時にちょうど戦争論が大ヒットしてた時代で、図書館にみんな戦争論小林芳乃って書いて、リクエストせーって言って、そういうプチ運動みたいに やりましたらですね、その師匠の先生が漫画なんていうね、くだらないものはね、うちの学校の図書館にふさわしくないのよって言って、なぜか裸足の剣だけはあるという
ね
ふ さわしかったんですね、
はい、それだけはふさわしいという。
で、あの日教祖のねバカな教師があのエロ漫画読んでたりとかね
そうなんです
か本当にね、最近の教師おかしいですからね。
なんか私の時高校の先生が女性の先生で、結婚を あなたは将来結婚するのみたいな、いやそれはもう私は、うん、当時は25で結婚したいって思ってたんで、うん、もう過ぎちゃったんですけどあのしますよって言ったら、うん、結婚という制度そのものが私は許せないみたいな感じで、
家制度への反目みたいな、
もうあの国語の先生で女性の方だったんですけど、もうその時点で30代半ばくらいだったんですけど、もう、私はもうそういうことに一生反抗して生きていくからみたいな。
ここ読売テレビみたいになってきた。田島先生じゃない。
田島先生だった。
いやいや違います。
そんな感じに思えてきましたけどね。
家制度への反目です。日本の封建的家父長制度への反目ですね。
いやなんか私当時なんか国語の成績が結構良かったんで、なんか作文とか書いて、で当時戦争へ反対する作文を書いたんですよ、
う
ん、
戦争反対する作文、
戦争のない世界へみたいな、そうしたらなんか詩かなんかで表彰されて、でそれをすごくその先生は誇りに思ってたのに、私が結婚したいっていう幸せになりたいみたいな
価値観があって
ことを言ったら、あなたはそういうことを考えてる場合じゃないわみたいな。
その人正常だったの？
いや、なんかやっぱりもう当時から
あれですか、原始女性は太陽であってたみたいな感じですか？なんかその
そうです、ちょっと田島先生的な見た目もそんな感じの人です。
なんで僕は絶対にこだわるんだけども、あの日教祖という組織っていうのは、なんであんな変なんだろうなと思うんだ。普通ね、あの人様の大事な子供を預かってね、やっぱり社会にね、適応する立派な人を育てるためには社会のルールを教えなきゃいけないじゃない、それルールを教えないのね、その反対だとかね、その書いてあることを教えないとかさ、君が代って僕ら音楽の教科書の中で一応後ろにあった、
本当にありましたよ、僕も
あったでしょ、あんなものは一応前に持ってこなきゃいけないの本当は、でそれをこう歌っちゃいけないとかね、あんなことなんで言うんだろうと思う、
言われましたね、音楽の先生にね、これはもう戦争時代軍国主義だった日本が千代に八千代に続くようにっていう歌だから、
天皇制の賛美
絶対に歌っちゃいけないんだっていう風に叩き込まれました。
本当にね、バカは何とかでないと治らないっていうのは本当にどうしようもなかったですよね、そういう時代ってだって今でもやっぱりすごいじゃないですか、大体ね、その運動会でね、もう子供のあの成績見たって丸バツってないのね、丸二重丸三角とかね、
悪病と
か、ああ岡林みたいな、そうなのでしょ、もうね、だからね、僕はあのいろんな賛否両論あります、だけどね、大阪のね、あの橋本あの市長にはね、市長にはね、本当に頑張っていただいてね、とにかくやっぱり日教祖のこの問題ね、あの橋本さんがなったためにね、教員に合格試験受かった人間がね、200何十人かね、やめたって、うわー、そんなやつやめろよ、女なんて、そんなやつお前教師になったら困るんだと、女それに従えないようなやつは、ルールを守らないやつはとっととやめろと。
いや本当にそうですよ、
ね、ふざけるなと、そんなで、なんか自治労とかね、あめちゃくちゃですよ、あんなものだね、公務員がですよ、ね、政治運動やっちゃいけないものを、なんでやってんだと、本当ね、こんなもの誰も言わなかったわけでしょ、で自民党だって今ね、偉そうになんだかんだって言ってるけれど、その言ってる自民党があんなものを放置してきたわけじゃないですか、
その通りですよ、
そうですね、
その通りです、
何を言ってるんだって話でね、だから外国人の土地こんな買われてるけどね、民主党になったから始まったんじゃなくてね、自民党時代から買われてるけど、これ自民党責任あるわけですよ、
当然です、
中国で、あの中国でね、日本人が土地なんて買えないですよ、なんでね、あいつらに買わせんだと、バカみたいにね、ある政治家のバカな師匠がね、僕に嫌だったんですよ、いやね、いや井上さんにはね、怒られるかもしれませんけども、ね、その外国人がね、土地を買ったからって別に大したことはないと、お前の頭どうなってるんだと、見てるか、人にやったな、
見てないかもしれない、そういう人
結構ね、そういうのチェックしてるかもしれないですよ、
土地を買ってる中国自体が、あの売買禁止じゃないですか、外国人に対して、自己矛盾なんですよね、
自己矛盾、それで中国人ってだって自国で選挙やったことないのに、なんで日本で、地方選挙で外国人の、ね、選挙、嘘だろそれって、あれ言ってるやつってはっきり言って 倍国土でしょ、倍国土、
うん、怒り炸裂、
まあ、本当に僕ね、もうそれを考えた時もう腹立つんですよ。
いやおっしゃる通りです
ね。だからね、そういうのがね、その沖縄なんかでもね、もう中国人ね、やってきてもらってね、喜んでますけどね、これ水源地やらいろんなもの買われてね、えらい目に遭いますよ、だから僕はね今本当ね、よく沖縄の人間が言うんですよ、沖縄のね、自分たちは沖縄県民が言ってるんだからと、沖縄県民が言ってるんだから正しいんだみたいなことを言うんですよ、ふざけんなと、あんたたちが一番知らないんだよと、あんな変なメディアに沖縄タイムズと琉球新聞言ってんでしょ、沖縄タイムズとか琉球新聞なんかそれね読んでて、まともな感覚なんか絶対にあるわけないですよ、そんな人がね、なんか私たちが言ってるからね、そのね、これが絶対だと、ふざけんだって話なんですよ、冗談じゃないですよ。財政権であの彼らがごねるから、我々の税金が沖縄を持ってかれてるんですよ、こんなのをね、本当だから本土の人間の方がむしろ意見しなきゃいけないんですよ、
なるほど、
これ
でもなんかそんなこと言ったらなんかヤマトン中がなんとかとか、
そうですね、
うちなん中がなんとかとかなんとか、
ね、もういろいろその吠えるやつもねいるかもしれないですけど ね、
でも水源買われて危ないのは自分たちじゃないんですか、
分からない、
飲み水に何か混ぜられても
悪いわけだから、ホリエモンは別にそんないいじゃないですかって、買ってもって買われても別に漁業権なんて尖閣の売っちゃいいじゃないですか、
まあね、
言ってましたよ、朝生で。
ああいう男がね、
だから刑務所入ったんじゃないですか。
それと別の案件
別の案件だったかなと思うんですけど、まあ、でも本当ね、それぐらいね、おかしなやつがね、あんまりにも多いですよね。
いや、本当ですよね。いや、でも今、沖縄の話題出ましたけれども、なんていうか、今なんか沖縄とか、まあ、北海道もそうなんですけど、沖縄っていう単語がなんかこう左翼の代名詞になっているような気がするんですよ、なんかそれって沖縄県民140万人ぐらいでした、なんか失礼というか、
そうなんです、
気がするんですよ、すごく、
沖縄県の方っていうのはね、本当に至ってね保守の部分ってあるんですよ、まあ、皆さん行かれたら分かると思うんですけどね、未だにね、ボンカレーってね、あの女性がこうやってやってる古いボンカレーあるでしょ、あれがめちゃめちゃ売れるんですよ。
そうなんですか。
いまだにね、コンビニにね、キンちゃんヌードルっていうね、もう本土では売ってないものがね、すごい売れるんですよ。これね、結構実はね、
キンちゃんヌードルってあの太いやつですか。
違う、ちゃんとあのこう袋を破って、あのスープの出汁とか入れるやつで、
キンちゃん走りのキンちゃん、
それ
違う、
キンちゃんヌードルって
あるんですか。
なんかね、四国にあるらしいですよ。
あ、そう、でもね、そういう売れるぐらいね、まあ、結構ね、あの古いですよ。で、要するに保守なんですよ、本当は。
いや、本当にそうです。だって沖縄戦の時に、全沖縄一丸となって軍に協力してですよ、最後牛島ミスル中将が後世格別のご後輩よって言って戦った
、大谷の中将、
ね、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
大谷の中将、ね、大田閣下がね、そういうふうにおっしゃったぐらいの、
そうですよ、
本当に献身的にやってくれた。
で、
ところがね、
なんでそれが戦後
のね、
なんで
馬鹿左翼がね、
なんでその
ドーッと入ってきたんですよ、で、沖縄でそういうあれが入ってきて、で、それでやっぱり教職員組合が変わったんです、復帰前のね、あの昭和47年5月の15日までの復帰前はね、その皆さんがね、日の丸運動っていうのをやってましてね、学校の先生がね、その子供たちの家庭にね、お金がなくて日の丸が買えませんとかね、旗竿が買えませんって言ったらね、先生がお金を出してやってね、そう、あの買い与えたんです。昭和47年ですよ、そう、そんな時代だったんですよ。で、日の丸のね、運動をやって、なんとか私たちもね、祖国復帰をって願ったん、そしたら復帰直後にですね、まあ、それはオルグですよ、もうその、ね、共産主義者って、もう社会主義者だとかね、それから教職員組合がドーッとやってきて、どえらいもう、その左翼の帝国が出来上がっていったわけですよ。で、その左翼の帝国が出来上がっていくんだけども、県民は全然そんなことないんだけれども、結局そういう、まあ言って共産権で言えばその指導層みたいなね、連中が真っ赤っけなやつがいて、で、人権とか言ってるやつが、ね、以降にその入ってきた自衛隊の成人式、自衛官の成人式の参加にまで反対する、住民票の登録も反対するって、こいつら
ど
ういう奴なんだと。
いや、でも僕が昔出たあの NHK の日本のこれからの沖縄討論の会ですけど、そこにもまあ沖縄出身と言われるとおぼしきその市民団体が、その米軍はダメだと、自衛隊もダメなんだと、 でなんかそれに突っ込まれたの、いや違うさ違うさって言って、なんか聞いてたらなんか沖縄戦で殺したのは全部日本軍みたいな、もう米軍はもうないないと、なんか戦ったのが日本軍と沖縄県民が戦ったみたいな歴史家になってませんか、
なって
それが異常ですよ、
異常もう、はい、もう、ね、どうかしてる、
どうかしてますよ、
だから沖縄県、沖縄もうはっきり言っておきますけどね、うん、ちょっとアップになったら言っておきますけど、沖縄県民ほど沖縄県民ほど沖縄のことを知らない人はいないです、これだけちょっと言っておきます、本当にね僕はもうこれだけは強調しておきたい、こんなめちゃくちゃなことないですよ、でね軍用地反対軍用地入ってって皆さん見てください、あの沖縄空港のね那覇空港降りてね、ずっと見たらどれだけ看板軍用地ってあるか、軍用地って確実に毎年 2% ぐらい上がるわけですよ、そしたらねその沖競争とか教職員組合を辞めた人間がね、その退職金でね軍用地買ってるとかってあるぞ、
そうなんです、
お前ふざけんなよと、
沖縄の不動産には軍用地売買っていう項目があるんですよ、僕好きなの見てるんですよ、
分かるこれ、ということはね、連中は自分が退職金で買うときに値が上がるようにとかね、
なるほど、
これはねこういうことって本当にね皆さん知らないかもしれないけどね、これまたねつまびらかにしなきゃいけないの、
いや本当にそうですよね、状態になってたん
だ、だからね僕は沖縄の人に言われるんですよ、沖縄の保守系の人たちに皆さん言われるのはね、本当にそうなんですよ、日本でね一番所得水準が低いんですよ、沖縄って、
そうですね、
にもかかわらずですね1000万円以上の高所得者がね、全国第16位ぐらいになってる、
結構高いですね、
そうなんです、
これ何なんだと、結局そういうふうにね、まあ、ある意味ではその県民比率だと思うんですけどもね、県民比率だと思うんだけども、やっぱりその土地の軍用地の問題、軍用地売買とかっていうものでね、一つのね何ていうかな、生活経済、まあこれ基地経済っていうふうに言うんだけども、それが成り立ってる部分ってあるんですよ、
だから働かないんですよね、沖縄の若い男の人をみんな働かないで、
みんなではないですけど、一部比率が多いかもしれない、
私が旅行に行った時になんかその夜プラプラ昼間から歩いてる人が、
まあ、でも北海道もそうだよね、
まあ行って、いやすごい、まあ、仕事がないのかなと思って、でもなくても暮らしていけるっていうのは、ま
あ、親が家があ
の家にあるっていうね、そういう制度もいろいろあったりするんだけれども、いずれにしてもまあ皆さんで沖縄行ってもね豊かだって分かるんですよ、っていうのはね、どこ見てもね浮浪者って目につかないんですよ、本当にいないんですよ、あこれまあある意味ではそのね平等な豊かな社会なのかなと思うやするんだけれども、そのやっぱりね米軍基地がね、沖縄のその問題にこう絡んで、まあ本当沖縄の人たちおかしくしちゃってるっていうか、やっぱり何でも金金金って話になってるっていうのは実はですね、大東亜戦争が終わった時の沖縄へのね、その保障とかっていうような問題と同梱なんですよ、でこれね、集団自決で亡くなった方々がたくさんいらっしゃるんだけれども、あの人たちがねなんでその集団自決で家族を殺したかっていうのは、実はそのサイパンテニアンっていうのは日本の国連の信託委任統治領で日本人がいたんですよ、でそこに沖縄の人はたくさんいた、でこれマリアナの戦いでですね、ちょうど6月、昭和19年の6月ぐらいに米軍が上がってきた時に、まあ本当に残虐な民間人の殺戮をやってるんですよ、アメリカ軍が
です、ね、
それで僕もいろんな話を聞いたら、本当にね、なんていうのかな、その女子供っていうのもまでも殺されたということがあって、ね、そういう話がねやっぱり沖縄の方に、本国沖縄の方にも伝播しましてね、今みたいにネットがあるわけじゃないから本当の姿なんて伝わらない、でそこでその伝わってったその話が沖縄の人たち、特にその国に忠誠を尽くすことにおいてはね、さっき最初に言ってたみたいに、日本でも、ね、トップクラスの人たちが、頑張ってね、その国をね思いで家族を思って、そういった人たちが米軍の手にかかるんだったらば、大事な自分の親や子供を自分の手で殺そうという形になった、で特にまあそのケラマ諸島でそうだったんですけども、で最終的には米軍がそんなことなかったということで、で特にその後でじゃあどうしようかこれという話になったわけですよ、で戦後保障の問題でこれ困ったなと、でこれ軍の命令にしておけばですね、これ一応戦死扱いになって恩給が下りるって話になって、
なるほどなるほど、
それでお金払っちゃった、
なるほど、
そうするとですねこれ困ったのが、 本土の沖縄本島の方でもねたくさんの方が亡くなってるんだけども、6歳から14歳ぐらいまでの子供だって一生懸命頑張っただろうとかね、そしたらいや伝令とか水汲みもやったはずだってことでこれも戦死扱いになって、ちょっと待ってと、じゃあ0歳から6歳5歳までの子はどうするんだという話になって、あこれはじゃあ兵隊さんに号を明け渡したと、要するに軍事協力をしたというような形で、これも戦死扱いになって、県民のほとんどがですね、その亡くなった方々がそれはあのね、この亡くなって、本当にこれはもう痛ましい話ですけども、そういった人たちに対する善意の保障の姿勢が、戦後の政治家がですね、いや沖縄の方には金を渡せばいいじゃないかっていう話が、なんかこう慣例化したようなね、そういう部分もそういう部分もあるんですよ。
なるほど、ね、
でそれがやっぱり今のその基地問題でちょっと黙ってもらうためにはお金を渡しとこうかなっていうふうなことがずっとそれが結局左翼に乗っ取られてという話です。
構造的に続いてきたっていうことですね。
これがねやっぱりもうおかしくなってきて、だったらちょっと沖縄賞金戻ってもらうために、じゃあね、米軍に本当にどいてもらったらどうなるだろうかと僕は思いますよね。沖縄が本当に沖縄から本当に米軍がもういなくなったら、これ沖縄県食べていけないですよ。
まあそうかもしれませんね。
これ本当に、
最初からお金じゃなくて日本の政治家が心でや
っ心でやっぱり やっぱり
、日本のために我慢してくれ、
それこそね今大田稔中将がねお話になった残された伝聞沖縄県民各戦いで後世特別のご後輩賜らんことで真心を込めて沖縄県民の方々によくぞあの大東亜戦争を共に戦ってくださったありがとう、共にっていうよりも軍と共にっていうことですけどもね、日本国のね国民として頑張ってくださったっていうことで、やっぱりね、もちろんその日本国民なんですけど、
その沖縄の子どもたちがそういう歴史教育を受けてるのかな、
全然受けてないです
よね。だから僕さっきも繰り返しになりましたけど、その
米軍との戦いというよりも沖縄県民対日本軍、日本軍の戦いだと思ってるやつ、
洞窟の中に入ってお母さんが子供の泣き声がうるさいからって言って必死にあやそうとするんだけど日本軍がうるさいって言って銃剣で突き刺して殺したとかですね。広島も同じなんですよ、アメリカが落としたって言わないんですよ、原爆が落ちた天変地異なんですよ、天変地異
ピカですもんね。
そう、そのね、なんか米軍不在、敵不在の歴史観になってませんか。
そうそうそう、
これはね本当に異常なこと
です。だからそれが
ね、どうにかしないと、これは
だからね、やっぱり、今の話でもそうですよ、教育なんですよ。
そうです、
だからねこれ本当にその教員が、あの日教組がね、ね、まあ本当ね、これ何とかしないといかんと思いますよね。
そうですね、いやあの全く、まあ、これ多分見てる方でも沖縄県の人も、まあ、人口比率で言ったら何パーセントかはいるはずなんですけれども、まあ、多くの方はまともだと思うんですけれども、
いやもうほとんどの人が、沖縄県民はもうほとんどがまともですよ。で反対運動やってるやつははっきり言っとくけれども、これ内地から本土から来た、本土から行った左翼のやつらでしょ。
いや本当です
ね、ほんとね、こいつらがね、
してますよね、
こいつらが沖縄県民を騙してるんですよ、こんなね、僕は本当ははっきり言ってね、誰よりも沖縄県民を本当私はね、愛してますよ。それこそ本当沖縄県っていうものが、あの、で大東亜戦争において本当に苦労なさった、そのことに対して本当に心からですね感謝の気持ちでいっぱいなんだけれども、そういう沖縄県の方々を、県民をね、その左翼、本土から来た左翼の連中がめちゃくちゃにしちゃってる。これはもう何とかしなきゃいけないです
。左翼が出世するための踏み台にしてますよね、沖縄とアイヌ。
本当に
アイヌも
いい資金源になっちゃってるんですよね、左翼ですね。
あの光市母子殺害事件の犯人の福田と獄中結婚した左翼の活動家のことを調べていったら、やっぱり思った通り沖縄で活動してました。
あ、
なんかね、もうそういうやつはもう必ずそうなんですよ、必ずそうなんですよ、内地、まあ、そいつは兵庫のやつですけど、もうね絶対そうなんですよね。
でも井上さん週に何度か沖縄行かれてるっていうから、やっぱこっちからも私たちの味方を送り込まなきゃいけないってことですよね。
本当にね、多分ね、まあ、やっぱりこう皆さんにね、あの日の丸のついた T シャツを見せてね、で沖縄の方々が本当にね、その日の丸っていうものをその公の場で、その見る機会がね多分少ないと思うんですよね、まあ、これは沖縄だけじゃなくて大阪とかね、そういったとこなんかでも本当にそうなんですけどもね、やっぱり まあ本当援軍をね送ってあげて一生懸命孤軍奮闘で頑張っておられる方々、ね、いっぱいいらっしゃってね、はい、このもうチャンネル桜なんかにも出てきてくださってた金城照さんとかね、はい、その教育の現場に乗り込んでって、その日教祖たちと戦ってた、立派な女性当主のおばちゃん おばあさんがね、いらっしゃって、その方々だけで、いっぱいいらっしゃる、そういう人たちは、で孤軍奮闘でやっておられるんでね、なんかやっぱりこの放送がね、自由沖縄放送っていう名前がいいじゃないですか、
なるほど、
で沖縄県の皆様聞いてらっしゃいますかってね、はい、いうことで、ぜひともね本当にその沖縄の方々に、騙されないでくれというね、
あと沖縄琉球独立論とかいうバカですね、
だから
それツイッターで昔そんな、そんなの聞いたことないって言ったら、あのなんかうち琉球の人々の痛みをお前は知らないのか古谷とかってすごいリプライが来て、それやつ一つずつチェックしていったら九条の会、社民党ピースボートとかなんかそんなまくりああやっぱりかみたいな、
あのだからある意味ではね、さっきのそのじゃあそんなに沖縄がね米軍基地をうさうさとか言うんだったらね、じゃあもうね分かりましたと、米軍本当ねどいていただきましょうって言った瞬間に絶対どいてくれるんだって言うんですよ、間違いなくこれね本当にあるんです、実はあるところで米軍基地返還しますと、あんまりにも反対いろいろ言うから、じゃあ返しますとここはって言ったら、ちょっと待ってくださいと、あのちょっとこのまま言ってくださいと
言う人はいるんです
、ありえるそれ、
何なんですか、で
うちもそんなに騒音の、ね、隣のところが隣の地区がね、騒音でうるさいって、じゃあうちも飛行機通ってますから、あうちも騒音でってほとんど聞こえないところらしいんですけど、申請したらじゃあ飛行コース外します、いや外さないでくださいってそれどうやねんと、あそういうね、
なんかそれが沖縄の人のアイデンティティになっちゃってる部分が嫌ですね、
そうだからね、そういうふうにこう見られてしまうこと、だから沖縄の方々がねかわいそうなんですよこれ本当に、
そうですね、
あの何でもかんでも支離滅裂にね、これ反対してるとかっていうふうに思われて、だから僕はあの実はちょっとここにね あるんですけど自衛隊各戦いっていうのは、はい、今回東日本大震災でね、米軍がものすごい活躍しましたでしょ、あれ沖縄の普天間の部隊が井の一番でやってきてくれて、すごい方々救援をやってくれてるんですよ、でその部分についてあのどこの本も書かないんで、私実はこれ書きました、でそれに対してですね、沖縄タイムズさんとか琉球新報が、はい、そのこの後に及んでね、その、この場を借りて、その自分の宣伝するなみたいなことを、そういう記事を出したんで、お前ら何言ってんだみたいな感じでちょっと大反論を実はさせてもらったんですよ、
なるほど、
でこれはまあそのいずれにしましてもですね、ぜひちょっとあの沖縄の方々の一番怖いことっていうのは津波なんですよね、
ああなるほどなるほど、
あの1771年に明和の大津波っていう津波で八重山の方々なんか多くの方が亡くなってるんですよ、で今回の、まあ、東日本大震災の津波でね、それはね日本の自衛隊とその米軍がいなかったら、それはもう死者行方不明なんてもうそれは凄まじい勢いで増えてると思うんですよ、助かっているはずの方々までもが多分救えなかったと思うんですよね、
実際にイージス艦が漂着者をね救助したというニュースもありますし、
自衛隊だけでね、この本にもちょっとあの書きましたけども、2万人救ってるんですよ、
倍ですよね、その死者の、
そうですね、
だからそういうことをねやっぱりね我々ちょっと直視しなきゃいけないんだけども、それでもね、在沖米軍をね、そのもうなんていうのかな、ボロクソにその各神経というかね、もう行かれてるとしか思えないですよ、これは。
なるほどね、
やっぱりこの同じ日本人として恥ずかしいですね、
ですね、まあちょっとあっという間に1時間経ってしまった
ん
です
けども
、いやいや次のあれに行こうかなと、はい、あその前にあの沖縄の、あごめんなさい、沖縄のデモには、はい、あのあれですね、3月18日沖縄で富士花王デモがありますということで今カンペが来ました、これあの四国のニコ生主で有名な京極六万石さんですねが中継されるらしいので皆さん見てくださ いうことで
3月18日そうなの、
そうらしいですね、もう史上初めてと言っていいような、史上初めてではないか、あのまあ大きなものが、いやこういうねやっぱ沖縄県の人が立ち上がるっていうのは素晴らしいことだと、
いやこれすごいですよね、だから本当にあの、ね、今若い人たちがこう立ち上がっていく、なんか明治維新の頃のね、ような感じがして、なんかねちょっと 当皆さん頑張ってもらいたいなと思いますよね。
はい、はい、じゃあちょっと次の話題なんですけどすいません、世界の軍事常識なんかは日本の非常識みたいな、なんか、はい、そんな話
もうあの一言で言うとね、やっぱ戦後教育の中でね、軍隊は人を殺すもんだっていうことをみんな教わってきた勉強するもんだと、はい、アホかと、ね、軍人ほど、私自衛官とずっと付き合ってますけどね、軍人ほど戦争したくない人はいないんだよ、
う
ん、
そうですね、
軍人ほどだって自分が死ぬんだもん、
そうです、
ね、で相手を殺さなきゃいけないんだもん、そんなことをね喜んでやる人っていうのは軍人にならないんですよ、自分が礎となってこの国を守ろうという意識のある人が自衛官であったり軍人であったりするわけですから、そういう履き違いをしちゃいけないので、あの要するに抑止力そのものっていうのは僕これまあ TBS の番組でもあの言ったんだけれども、要するにその毎日腕っぷしを鍛えて訓練をして、まあインフルエンザに例えたらね、体を鍛えてインフルエンザにならないようにする、つまりは戦争にならないようにする、でもしインフルエンザになったとしてもそれが自己免疫で、そのリカバリーが早くなるように体を鍛えるっていう、これが自衛隊の日々の訓練であって、要するに相手の侵略意図をくじくためのものが抑止力というやつなんです。そういう意味が分からずにね、要するにその軍隊があったら戦争になるだとかというバカが本当に今の政治家の中にもものすごく多くて、教育界の中にも、まあ、とにかく一般社会にもものすごく多いわけです、そういう人が。こういう人間が危ないんですよ。そんなこと言ったらだって消防署があったらね、火事が起こるのかと、ね、交番があったらだって泥棒が走り回るのかお前と、おかしいだろそれって、
なんか
そういうふうにならないようにするんだってことが、ね、分からない。
大阪を中心としたあの無防備都市宣言の会みたいなあれですよ
ね、
軍隊とその武器を捨てたら攻撃をされないんだみたいな、
すごい勇気ある、
ね、勇気ある頭の中で、ね、無防備ですよ、こいつらは
無防備マンがよくですね、マンがおなじみ、本当にね、何 なんですかね。いや僕ちょっとすごく、今日この銃があのなんか非常にこう奇跡的というか非常にあの神話的だなと思ったのは、あのちょっと前に TBS ラジオの番組ですごいガンマニアの番組やってて、コーナーをやってて、それでそのあるアナウンサーの人がすごい銃が好きで、銃のが出てくる映画をランキングしてるんですけど、彼が言うにはそのあの銃っていうのを結構ヨーロッパのねハリウッドでぶっ放すじゃないですか。でも本当の銃ってぶっ放したら人の頭が吹っ飛ぶし、あの手がもげ飛ぶんだと、要するに そういう安易なハリウッド映画を見てた友達が戦争に来てっていう感想を言ったらしいんです、そしたらその人はとんでもない間違いだと、銃っていうのを人に向けて撃ったらどんなことになるのか、ね、プライベートライアンって映画を見てみろよ、要するにね、その武器とか軍事を知ることっていうのは人を殺すことじゃなくてね、あのそれをやらないために知るんでしょ、
あの、ね、その通り
を知るっていうことなん
です、ね、そう言ってました。僕は感銘を受けました、ね、それに。
これねちょうどね、これはもちろんそのプラスチックでできたね、モデルなんですけどね、
あのこれ結構高いんじゃないですか、結構
AK47 っていうね、ロシアで
売られた
っていうね、もうそういう銃ですけどもね、
軍装の統治家撃て
弾丸の思考劇とか
弾丸の思考劇
かわいい
なんかあまりにも可愛いこと言われてしまったんです
いません、
いやいやいや、
ごめんなさい、正義を急いでしまいました、
正義の喪失
僕はいつもねその言うんだけども、頭の中にお花田畑が咲いてる人たちがね、やっぱり多すぎるっていうかね、でそう特にあの左の連中っていうのは、その話し合いだっていうわけですよ、で話し合えばね、なんとかなるったって、北朝鮮って話し合いしないって言ってるわけでしょ、
そうですね、
それ中国って話し合ったって嘘つくでしょ、
そうですね、
こんなこと話し合ってどうするんだって話です。もう一般で世界では間違いなくね、俺はもうお前ら、ね、俺の言うこと聞かなかったらお前ぶっ放すぞと、いうことで軍事力を背景に交渉をするわけですよ、ところが日本だけはどういうわけか、その話し合いっていうものをですね、こういうアホな兵器を持って、アホな防御兵器を持ってるわけですよ、それで言うこと聞かなかったら話し合うぞでしょ、そんなお前どうすんだって、そんなの言うこと聞く
言うこと聞かなきゃ話し合うぞって脅してるんだ、
言うこと聞かなかったら話し合うぞって言ってみたいなもんなの。で僕それ前読売テレビで一回ね、あの発言したらえらいヒットしましてねそこら辺もなんか使われてて、そう、それあまりにも使われてると、 ちょっと自分でもなんか
来た来た来た来た来た名言って
、ね、はい、本家本元の僕が逆に使えなくなりました
使いにくくなっちゃった
もうね、そんなだって受けてもらったんですけど、でもね、うん、それって本当にそういうことなんですよ。だからこれね、間違えちゃならないと思いますよ、でも、ね、古谷さんのね、は
い、
やってる韓流の
ね、ちょっ
とフジテレビのねデモの問題にしてもね、はい、やっぱりあまりにもね、日本のテレビ局がちょっとね安易だってことをやっぱり一つ問題提起しなきゃいかんですよね。
ああ、そうですよね。
そうですね。
ただやっぱりテレビ局がもうちょっとやっぱりその国家っていうものを、よくしようとしてね、何かその健全なものっていうのはやっぱり流してほしいですよね。
そうですね。
だから NHK なんかでもね、そういう視聴量を集めてね、なんで誰がそんなもんね、誰があんなもん見たいんだと、韓流のね、嘘っぱちのそんなドラマみたいなものをね、他という感じです。あんなものをね、だってあいつらにやるために、あいつらがやるんだったらね、チャンネル作業の番組流せよと。
そうなんですよ。NHK にならないのかなって、チャンネル桜
ね、
してほしいですよね。
そしたらもう皆さんから視聴量を集めてすごいものを作りますよ。
そうですね、
本当にね、まあ本当にね、まあ、反日放送局が公共放送と言われてね、それでやっぱり我々がそれ期待していたフジテレビまでもがね、あんなことだからね、あんまりにもフジテレビの人間が考えてなかったんじゃないかなと思うんですよ、これ例えるとね、やっぱり子供を育ててる母親がね、出汁を取ってで、いい材料の食品を買ってきて、子供のために一生懸命作ってやろうという昔の日本人のようなそういう発想で作ればいいものができて、おいしいものはやるんだけども、母親がね、俺はもうね、もうめんどくさいと、だもうこれでまあお金もないし、じゃあこれってコンビニ弁当、もうコンビニ弁当ばかにしてるわけじゃないんですよ、例えとしてそのお弁当を買ってきてね、ポイッと子供に与えてるみたいなもんでね、愛情がないですよね。
いや、昔はあったんでしょうね。
昔はあったんですよ、だからそういったことに対して、これなんだこれはと、で、まあ、はっきり言ったら多くの人がそんなもん見たいもんじゃね、ないじゃないですか、あんな。
いや本当にね、フジテレビ、僕は自分の本ではちょっと書いてなかったですけど、昔はフジテレビの端的な劣化を表すものとして、世にも奇妙な物語っていう有名なね、フジテレビの番組、今でも続いてますけど、大好きでしょ、
はい、
昔はですね、小松左京とか筒井康隆とか、そういうその非常に SF とか非常に重厚な作品の映像化が多かったんですけど、どんどんね、それにジャニーズが入ってくる、そしてどんどんどんどんお笑い芸人が入ってくる、でもうものすごい中学生が書いてるのは、まあ中学生バラにしようじゃないけれども、そういう脚本がですね、この5年10年どんどん入ってきて劣化していく、それと韓流がバッコしていった時期が全く同じなんですね。テレビの知性がダーッと落ちていって、その代わりに外国に頼ると、時期が全く重なりますよ。だからその
視聴率が落ちていくわけですよね、視聴率が落ちていくし、やっぱりスポンサーもやっぱりすごいようになってきますよね。だって見る人が子供だったらあんま意味がなかったりするわけですからね、まあ、そのおかげで本当にね、チャンネル桜を皆さん見ていただいてる人がね、増えてきて、あ、真実の放送は本当にこれだという感じになってね、特に石垣島なんかではですね、結構視聴率すごい高くて、
石垣島、
石垣島高いですよ、
日本最西端、
CA からも声かけられたりとかですね。
そうすか、すごい。
で、そこら辺のおばちゃんって失礼だけども、おばさんからね、声かけられたり。
どうですか。
いやもう本当、私なんかもう向こうへ行ったら、本当石垣島行ったらキムタクと言われてますよ誰がだって話すんですけど、
皆さんキムタクすごいですね
言わなきゃよかった。
いや
若干引いてます。
いや
マジで反応されましたけど、
いやでも僕もですね、まあ、これもずっと前に同じ桜島の中でも言いましたけど、新宿をちょっとトイレを探してた時に歩いてたら、明らかにその水商売風のお兄さんから、あっって言われて、僕ね、チャンネル桜しか見てないんですよ、古谷さんでしょって言われた。嬉しかった。
でもミュージシャンとかも最近見てて、なんか仕事の現場でさやさん見てますみたいな感じで、なんかギターの男の子とかが、
本当ですか、
なんか言ってきて、どう見てもその髪型と、なんかちょっとロックテイストな感じの革のズボンとか履いてる人が見てますとか、
いや本当に
欠かさず見てます
って、吉祥寺となんか巣鴨かなんかでも言われてました。僕見てます、チャンネル桜、素晴らしい放送局。
だからそういう、まあ、別
にこれはステマじゃないですよ、違いますよ本当、ね、チャンネルステマ、これ桜ステマじゃないですよ、
冗談だけど本当それは結構ね皆さん見てる人が多くてね、僕も結構その家族で旅行行こうと思ったら空港で言われたりだとかね、あれは本当韓国でね、韓国にロケ行った時に、ホテルのエレベーターでずっと乗ってたら前のカップルが女性の方があっってやったで何だろうかと思ったら、あ、金先生のお弟子さんって、それは
そういう
魂の相場で一点会をご覧になっている方なんですけども、いずれにしてもですね、まあそういう皆さんがねご覧になっている方本当多くなってきましたよね、だからやっぱりね、そう、まあ、本当の真実を知ろうとするとね、今ややっぱりこうやってね、チャンネルさくらのようなね、本当正義だけをこう追求していく、そのメディアなのかもしれないですね。
で、僕やっぱり海外で見てる方が結構多いんですよね、それが非常に特徴的だなと思って、なんか素晴らしいと思います、ね、
それはあるかもしれない、それはあるかもしれないですね、
海外に行かれるとね、矢をなしにこう矢面に立つ日本人としてもね、
やっぱり海外に行って現地の報道を見ると、CNN とかロイターとか知りませんけど、日本の地上波があまりにもバカだってことに気づくんでしょうね
だからね、僕もちょっとさっき打ち合わせしてた時にね、海外に行ってやっぱり日本人のね、皆さんがやっぱ日本と相対化させるっていうかね、日本でだってこんな学校教育なんか受けてたらバカになりますよ、
バカになりますね。
でもそのアジアの国々に回ってね、例えば台湾であるとか、インドネシアであるとか、マレーシアだとかシンガポールだとかって結構行きやすい国あるじゃないですか、タイだとか行ったらもう親日の声ですよ、もうその瞬間もその国々がものすごく好きになる、その出会った人との印象ってあるじゃない、でもヨーロッパとか行ってもそうでしょ、
はい、
ねえ、
イギリス行きましたけど、でもまだでも日本人を
ジャップみたいな、
いや、そういう感じじゃないですけど、そもそもあんまり人間、同じ人間として見てないような、
お前らイエロー モンキーはいくつの先
の
だから、その会う人によって、僕はイギリスなんかだったら逆にもう素敵なね、素敵なその日本人女性と出会いましてね、その瞬間なんかイギリスの曇った空が晴れましたよ
本当ですか、
本当だ、すごいもうわーなんかね、その国がこう素敵な国に見えて、また次いつロンドンに来れるだろうかって分かるんですよ、
あ、はい、最近の話じゃない、
15年ぐらい
です
ね、でも僕海外行ったことないですけど、その映画の中に映る日本っていうものが、昔はこうエキゾチックな、なんていうかこうアジアの一つの中の国だったんですけど、最近はこうなんか結構洗練された文化圏のアジアの中の別格の国という位置づけが非常に見えますね、それはオタク文化だったり漫画だったり、まあ、する場合もあるし、非常に書道とかね、その入れ墨も含めてですけど、昔はねアジアの中の中国と日本の区別あんまついてなかったんですよ、昔の映画では、ところが今はこう確実にちょっと違うなっていう気はする、
なんか日本人が出てくるときにいきなりブワーンとかってなんかちょっと
違
うぞ、違うぞ、
違うぞ、違う
ぞ、それ違うぞ、
日本じゃないですから、それ
ね、どういうワワだって感じでね、なってましたけど、今はもう本当日本っていうものをね、今回のまあ東日本大震災の中でもそうですけど、日本人のやっぱりね、なんていうかな、その規律正しさっていうかね、お互いがありがとうって、もう自衛官のね、自衛官とそれからまあその被災者のね、ありがとうのね応酬ってね、もうそれは涙なくしてはもう見えないですよ、
そういうお話って結構自衛官から直接伺ったり、
直接ありました、僕この本の中でね、ちょっと自衛隊各戦いの本の中でね、実はこれ自衛隊の活動をね捉えた本なんですけども、はい、実はこれそういう感動秘話を実は集めてあるんですよ、それで思いっきり泣きながら電話かかってくるから、着信のあれを見ずに電話取った時になんかいたずら電話かと思ってってなんか何だろうと思ったら感動して泣いてくださったんですよ、これで実はその、いろんなねその被災者の方々の感動のね、話を、まあ、いっぱいこれ載せさせていただきまして、その中でね、海ちゃんの手紙って、これ実は国会でも取り上げられたんだけども、僕取材した時にね、その大川小学校というね、その学校でもう児童の7割が亡くなっちゃった、この学校の1年生の海ちゃんが自衛官に渡した手紙なんですよ、でこれねちょっと読みますね、自衛隊さんへ、元気ですか、津波のせいで大川小学校の私のお友達がみんな死んでしまいました、 でも自衛隊さんが頑張ってくれているので私も頑張ります。日本を助けてください。いつも応援しています。自衛隊さんありがとう。海より。これ小学校1年生の子供がね、災害派遣中の自衛官に渡したんです。でその渡された自衛官は何だろうと思って、女の子がワンピースを着た女の子が走ってきて、これ読んでくださいって渡されて、すぐ出てもう向こうへ行っちゃって、何だろうと思ったらそう書いてあった。でこれね、日本を助けてくださいっていうのは本来ね、そのやっぱり政治家であったりとかっていう人間にやらなきゃいけない、まあいけないことはないんだけども、向けられていいべきものがね、自衛官しかもう彼は頼るものなかった、でそういうねことっていうのはやっぱ我々ね、事実としてやっぱ知らなきゃいけないと思うんですよ。で釜石市の加子小学校という小学校でもね、校長先生が高学年の5年生6年生全員にその自衛隊の皆さんにね、感謝のね手紙を書かしたんですよ。でね、これもね、そのまあ本当ね、全部これ実は収録したんですけどもね、ちょっとね、一つだけ読ませていただきます、はい、これ、そう、このね、震災で自衛隊の仕事を見てすごいなと思いました。忙しい中みんな自分のことを考えているんじゃなくて、被災された皆さんのことを思っていろいろな仕事を頑張っているので、私はすごく感動いたしましたね。地震があった時はまだ学校でした。海の方は津波が押し寄せて、私が知っている人も亡くなってしまった人もいます。でも自衛隊が活動している姿を見て、自衛隊の方はもっと大変なんだろうなと思いました。釜石市の復興のためにすぐに駆けつけてくれた自衛隊の皆さん、私の住んでいる釜石を助けてくださりありがとうございました。お体に気をつけてください。この手紙を読んで嫌なことがあったら吹っ飛んで、嫌なことが吹っ飛んでくれたら嬉しいですとかね、これ子どもたちがね、本当にその自衛官に寄せた手紙の数々を実は収録させてもらったんですけども、やっぱりね、僕は今の政治家がね、本当にこういうことってやっぱり学んでもらいたいなと思いますよね。そういうふうに言われるような政治家になってくれよと。
そうですね、政治家にはこんな言葉出てこない。
出てこないですよ。だってルーピーだとかね、総理大臣がやって、まあその外国の新聞だけども、ねえ、なんかもうその陰険そうなね、その次の総理大臣もいましたよ、今になってなんかね、叱責したとかしないとかいうことでね、そんなビデオがあるとかあるないとかって言ってますけども、もうどいつもこいつもどうにもなんないじゃないですか、まあ自民党も本当そうですよね。偉そうにいろいろなことを言ってるけれども、あんたたちだっていろんなことを放置してきたじゃないかってことの、その責任はやっぱ感じてもらいたいですよ ね、
いや僕はこれ非常に今感動したんですけど、同時に自分の体験からしてちょっとふつふつと怒りが込み上げてまいりました。というのは同じような時期に全く同じ逆のことを学校に書かされたからです。それはもう人殺しの軍隊はいらない、自衛隊というのは必要ない、世界が一つにまとまれば軍隊のというものは必要ない、おじいさんは人殺しであるということを徹底的に書かされた、もう本当に罪深いですね、教育というのはね。
本当にね、結論はもうとにかく僕は今そのね、合法組織であるその日教組っていうものをね、なんとかやっぱりしなきゃいかんと思うんですよ。そうでなかったら、というのはこれからやっぱり国を守ってくれたり、公のためにね、あるいは昔のお医者さんっていうのは人の命を守るために僕が頑張るんだってことでお医者さんになってくれた、今これ個人主義になってね、結局その大きくなって豊かになりたいから医者になれるとかね、ちょっともう目的意識が変わってきてるでしょ。これ教育のおかげですよ、教育のせいですよ、これは。
まあ、本当に、ね、
犠牲者ですよ、みんな。
こう背筋主義になってきてしまって、
だって
本来の仕事っていう、
僕も昔大学の時に他校ですけど医学部のやつがいて、なんでお前医者になりてんだって言ったら、いやなんだかんだって言うんですけれども、結論最後に言ったのが、いや医者だって労働者じゃないか、こう言うんです。いやそれって保守派なんですよ、
どういう意味
だから医者になるのはその倫理とかじゃなくて、まず金じゃねえか、医者は労働者じゃないか、それ日教組と全く同じなんですよ、教員は労働者である、
本当に
保守派と言われてる若者の医学生ですらこうだったんですよ、
だって生殖だよ、生の、
そうです、そうです、そんなことじゃない、労働者、じゃあお前民意連かって突っ込みたくなるんですけど、違うんですよ、自民党支持だとか言うんですよね、これが現実ですよ。
井上さん、 悲しく
それ、ね、だから僕はね私立の医学部が嫌いなんですよね。まあいいや。
でもね、それぐらいやっぱりね、うん、みんなね印象ありますよね。うん、本当に何とかしなきゃいかんと思いますよ、これは。
本当ですね。
うん、どうせこうアイデンティティを持つんだったらいい方に持ちたいですね。自分の口、うん、国は素晴らしいとか、自分のやってる仕事は本当に人の助けになってるっていう、うん、いい方のアイデンティティを持ちたい
です。だからね、そのオリンピックだとかでね、日本人選手が勝ってね、うん、君が代が流れてね、うん、日の丸が広がってるのを見て泣けないやつって、うん、おかしい、
うん、まあそうかも
しれない、ね、これちょっと放送で言えるおかしいですよ、ほら、うん、間違いなくおかしいです。だって、うん、あれ感動しますよね。
そうですね。
それは好きか好きな選手か嫌いな選手かわからないけども、日本が勝ったっていうことでへっきり盛り上がるじゃないですか。僕、うん、なんかやっぱりその国内のサッカーの試合が何も興味ないんですよ、うん、野球も興味ないんですよ、うん、だけども国際試合になったらそれがーみたいな感じでやっぱりなる、うん、やっぱりね、ねえ、みんなそうなんだからね。
甲子園の優勝試合に見に行ったらですね、まあ、関西住んでたんで、あの兵庫に行きますよね。で、その開会式の時に君が代歌うじゃないですか、うん、で、僕だけバーッと歌ってたら、連れに来てたその知人の旦那さんが、あの外科医なんですけど、あのあれはボソって、あの君が代は最悪だからねって言って、もうそこから付き合いなくなっちゃいました。医者ですよね、そんなね、君が代に敬意を払わないやつがね、人に敬意を払えるかって話ですよ、
ね、お前の頭を手術しろよ、お前は、
うん、そんな
こんなやつはね、
彼はね、民意連だったのか分かんないですけど、何なんだろうな、もうひどいモラルハザードみたいなのが起こってるなというのが、ね、すごくね、こう戦慄しますね、
本当に ねダメ。もう今の日本はもうちょっと本当にね、あの先人に感謝をする、そういう気持ちをね、持たなきゃダメですよ、やっぱり、う
ん、でも井上さんと同世代の方でなんかちょっと、うん、井戸端会議みたいになっちゃって恐縮なんですけど、うん、なんか居酒屋で喋ってる人が天ちゃんがよーとかっていう人がいて、うん、で井上さんと同世代の方で、うん、なんか彼らは自分たちがなんかご飯を食べさせてやってんだからみたいな、
あ、それは天皇陛下のことよ、
ことを
天ちゃんっていう架空のおじさんの話ってとかあだ名ではなくて、天皇陛下
そういうやつに限って、また税金払えるか収入ないですよ、そういうやつに、うん、だから僕はさ、そういう時はね、あの、うん、暑いですかって水割りをしっかり頭からかけてやるとかね、
でもグラスをちょっと落としました、あ、手から滑
パリーンってパリーンって、
お、足、相手の足元に
自分の足元に落としてしまう、
落としておかなきゃいけないよね、ちょっと頭を冷やしていただいてどうですかっていうので、うん、まあ、そういうバカがね、本当になんかもうね、おぞましいやつがいっぱいいて、やっぱりね、その
悲しくて、
僕はあの昭和天皇がね、あの崩御された時、二重橋前にね、駆けつけたんですよね、崩御されて翌日だったかなと思うんですけどね、でその時にね、あの白百合学園のね、女子高生がね、雨降ってるんだけども、びしょ濡れになってね、その二重橋に向かってね、ハンカチ押さえて泣いてるの、あでね、そのこと、その後ろからやっぱりね、気になるよね、僕らの頭下げて本当にこう涙流したらね、うん、陛下、陛下って泣いてんだよね、
あ、もうその昭和64年
もうあの時、もう今でも忘れないですけどね、やっぱりそういう健全な人たちっていうかね、そういう人たちもいるんですよね、ただ今のそのまあ本当にうすらばかなやつがね、これ本当にもういっぱいいるんでね、こういったのを何とかせにゃいかん。
いやでも僕小学校の時に皇室予算って200億ぐらいでしたっけ、それを昔村上龍が、うん、あの金で何が買えたかっていうなんか絵本みたいなの書いたんですけど、うん、それみたいな感じで皇室予算200億で何が買えるかみんな調べてきなさい、要するに天皇制廃絶のことを遠回しに言うんですよね、あれがあれ天皇妃の予算でこれが買えるとかみんな調べてくるわけです
。200億
貧しい人たちのなんか
何万人
が救えるとか書いてくるわけですよ、そういう授業やってたんですよ、うん、そういう授業やってたんですよ公立学校で、
いや同じ年だから同じだよ私も同じような授業受けました、うん、作文も書かされたし、う
ん、
反省、
僕らの時は全然違ったんですよね、なんかその二教祖の先生が小学校の時にね、うん、結構ね道徳の時間を潰してね、うん、戦争時代の本とか読んでくれたの、うん、そうで4つ版があってね、うん、赤城加賀総竜飛竜って名前付けられて、
素晴らしい、
ミッドウェー海戦で沈んだ日本の航空母艦の名前なんだけど、僕らが沈むっていうんじゃないんだけど、うん、そういうその 半ごとに。教頭先生なんか
あの、ね、
うん、5時あの6限目が終わって放課後になったらね、うんうん、昔軍隊にいらっしゃった先生でね、ちょっと年代が違うんだけど年代がね、もう大東亜戦争終わって18年しか経ってない時に生まれましたからね、教頭先生がね同期の桜とかトランペットで吹いてくれたもんね。
粋ですね。
いやだから本当だからそういういい時代だったんですよ、うん、だけど日教祖はいましたよ。
うん、今よりも割合はでも多かったんですか、日教
祖。そうなんです
か。でもやっぱりね、その戦争経験した人たちがいましたからね、まだまともだったんじゃないかな、うん、今よりもね。今はもう本当にわけなかんない、その沖縄戦、沖縄の人間なんかでもそうですけどね、沖縄戦なんか何も知らない、戦争の何も知らないやつが沖縄戦でこんなに被害を受けたと、どんな風にって聞きたくなるよね、
全ての武器を楽器にって。
そうだったら軍楽隊送ってやるよ、ね
本当あの参議院議員選挙が終わった後にキャンなんとかっていうのがその、当選確実になった時からライブを始めたっていうのを、うん、その中継してて古たちが嬉しそうにねそれを中継してたんですけれども。
面白いですよね。
面白いですね。
古たちさんもだいぶ変わってきたんじゃないですかね。そんなことない
。違うと思います。
だからプロレスのなんか中継やってるあれしかあんまり印象がないんでね、
最近ね報道ステーション、
なんか彼はみたいな感じだけど、
でも自衛隊の方の報道の仕方とかだいぶ変わってきたなっていう。あ
でも最近ね産経で 90% 以上の、
ね、90何%でしょう
ね、過去最高っていう、
ね、もうでも、ね、当たり前のことなんだけどね。3% ぐらいなんか大バカ野郎がいるんだけども、うん、あのね、まだ親近感抱かないってどういう奴らなんだという感じですけどもね、うん、まあまあそれはまあさておき、やっぱりメディアがやっぱ変わらないとねいけないですよね。
その通りですね。まあ大規模なデモも、うん、まあ去年ですけどね起こりましたし、まあ、今後もどうなっていくのやらという感じですけれども、
はい、
もう非常にお時間が切迫してまいりました。すいません、もう90分近くなってるんですが、なんか
そう本当はねお手紙があったんです
が、はい、
それ飛ばしちゃって、じゃあお願いします。
はい、女性の方ですね、はい、群馬県在住の田中さんという方、いつも桜寺を YouTube で見ています、うん、でですね、今回ご出演の井上和彦さんですが、先森の道での熱いトーク大好きです、うん、さて井上さんに質問があります。井上さんは軍事漫談家ということを耳にしたのですが、軍事漫談家になるきっかけを教えていただけると嬉しいです。
はい、名付け親は、名付け親は屋敷高人さんです。読売テレビのですね、高人の総合で一展開で、まあ、いろいろと話しておりましたらですね、
はい、
まあ、軍事漫談家というふうに名付けて、まあ、いただいたと。
軍事漫談家、
もう今日結果的にこの放送を通してなぜ軍事漫談家なのかってことが皆さんも分かったと、
ご先祖というか、ね、その辺からのあれがあったということですね。
語り口が
先生高校からのあれがあった、
いや、これやっぱりね、皆さんもぜひね、間違ってる部分があったと思うんですよ僕ね。何かっていうとね、今までね、軍事っていうとね、極端にね、例えば日米同盟論とかね、
はい、
憲法9条の問題とかで政治論に、極端に政治論のことばっかり言われてもね、でも日米同盟、日米同盟って言ったって結局それを実践してるのは自衛隊員と米軍の兵士なわけですよね。そこの部分を知らなかったら、これ日米同盟って言ったって結構ね、チェーンの外れた自転車みたいになっててね、前に進まないですよ。で片方はその兵器のことばっかりでね、ミサイルがどれだけ飛ぶとか、あるいはこの兵器の性能はどうだとかっていうことで、なんかよくわからないような話になっちゃう。で実はこの真ん中にあるその自衛隊とか安全保障っていうものが、実は外交とか経済とか政治と密接に関わり合っているっていうことを、まあそれを簡単に表現したらこうなりますよっていう話をずっとやってたんです、そしたらなんかまあ軍事漫談会になってしまったっていう感じなんですけどね。
あ先生、ちょっと最後の質問なんですけど、はい、日本の大学でもいいんですけど、軍事学部っていうのはなぜ作られないんでしょう。
いやだからね、これ絶対必要
なの、必要です、
慶応大学でね、
はい、
一部軍事学部ではないんだけれども、安全保障という形で教えてることはあるんです。
その講座って意味ですか。
はい、まあ、ゼミとかね、
ゼミ、
だからその授業としてね、言われたその一コマとかいうね、その授業としてやっぱりその安全保障っていうね、
そうですよね、
もの、あるいは国防とかね、そういったものをしっかりとやる授業っていうのはね、僕はやるべきだと思う
んですよ。平和学外説とかいっぱいあるんですよ。
そうね、わけのわからんね、もうその平和、
役に立たないかもしれないですね、現実的に。
平和とか言ったって、あそいつらの頭が平和なだけでね、平和のための努力をする学問が 本当はその、うん、ね、安全保障というものなんでね、まあ、日本人というのは本当に言葉に騙されてしまうって、うん、だからパンダを、ね、その送り込まれて喜んでて、あのものパンダっていうのは別にその中国の、ね、最大の兵器ですよ、
はい、
中国は ね全くその可愛くておとなしいと、全然中国と違うじゃん、中国の実態なんか違うじゃない
です
か、旦那ど
う
猛で、あんな不衛生で、ね、でそんな国とは全然違う姿を中国のがパンダを送り込むことによって、パンダを通してどうしても中国を見てしまって、あ、こんなおとなしいんだと思って、この錯覚なんですよ。
パンダだってクマですからね。
それよりもパンダっていうのは中国がね占領しているチベットの動物なんですよ。だからあのパンダっていうのは中国の侵略の象徴として、うん、私たち日本国民も白黒はっきりさせなきゃいけないと
思います。
かわいそうな、あ、なるほど、さすが、
ね、
素晴らしい、
ありがとうございます。本当に最後に
拍
手をいただいて、もうありがとうござい
ます。素晴らしいですね、
軍事漫談。
はい、もうなんかですね、はい、あっという間に90分過ぎてしまいましたけど、はい、最後にあの、はい、番組出演いただいた感想というか一言だけ何かいただきたいです。
非常に面白かったです。
ありがとうございます。
若い人たちとこうやってね、あの話ができるっていうのと、やっぱりこう皆さんがね、多分この番組って結構気楽にね、
はい、
なんか皆さん聞いてくださってるんじゃないかなと思うんでね、まあ、次また本当にね、なんか多分まあ近く戦争が起こるだろうと思いますけどね、何かまあ起こったら、また私ちょっとここにね解説呼んでいただければ、
それはもう
皆さんに今のこの戦争っていうのは今どうなってるんだと、ということでね、日本は勝つということで、
そうです、
ね、日本が巻き込まれるかどうかは別にしても、ちょっと非常に危険な状態があったときには、
ね、そうですね、はい、まあ、起こらない方がいいことは、はい、そうですが、もしあったときには戦争という感じです、ね、は
い、
ね、
よろしくお願いします、
はい、こちらもですね、自衛隊各戦えりということで、はいはい、双葉社ですか ね、はい、ですね、こちら全国書店でお買い求めいただけます。
はい、ということですね、はい、はい、じゃあさやさんから何かご感想
を。はい、はい、もう今日はもう漫談家の先生に非常に勉強させていただきました。ありがとうございます。
なるほど、
はい、さやさんにも本当にジャズで軍歌を歌ってもらいたいです、はい、
こうね、これをこうギター的な感じでこういう感じで、私はミュージシャンなんで、はい、
そういうですね、
楽器を武器、
全ての武器を、
あ、武器を楽器、はい、楽器を武器にしちゃいけない、
そうですね、
はい、
自衛隊はね、音楽隊、はい、頑張ってますから、
はい、はい、というような感じでしょうか。じゃあ、はい、私からですけれども、今日いろいろ先生の話とか聞いてて、はい、一つまたちょっと、昔のあるエピソードを思い出して、伊集院光さんかなんかが番組である消防署のドキュメントかなんか取材に行ったんですって、うん、まあ、さっき消防署の話が出てきましたけど、その時にほとんど119番っていたずらなんですって。何万回って一つの署にあるんだけど、それでその署長かなんか消防士の人に伊集院がなんか言ったんですって。そんなで一応来たら行かなきゃなんないじゃないですか。でそれで嫌でしょって、そんないたずらで毎回毎回現地に行ってまた、あ、いたずらだったって戻ってくる、嫌でしょって、さぞかし嫌な仕事で嫌になりませんかって言ったら、いや我々は嬉しいんですと、それが誤報であることが嬉しい、我々の力を使わないことが続くのが嬉しいんだって言ってたんだ、うん、それで彼は非常に感動したって言うんです。それは全く軍事力と同じですね、うん、という話を僕は思い出しました、うん、という感じですね、
はい、
もうぜひ先生また、
はい、おいでいただけたらと思います、
はい、
どうも今日はありがとうございました。
どうも、じゃあ来週は常念先生ですね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。